ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、幸せ砂時計の2回目ということで、私の小さい頃の体験をですね、ちょっとお話ししながら、現在の社会の一面ですね、教育関係についてちょっと考えてみたいというふうに思っておりますが、まあ小さい頃っていうのは、まあ記憶が断片的だし、後になって小さい頃のことを考えてもですね、実はそれは自分に都合のいいように自動的に脚色されてたりするもんですからね。まああまり当てにならないんですけども、一応そういう記憶が残っておりますから、まあそれに基づいてお話をしてみたいと思うんですけども、小学校の頃は今から考えますとね、やんちゃ坊主だったっていうような感じですね。まあ男の子でその頃っつったらもうやんちゃ坊主なんですよ。もうなんか、林の中に入ってね、虫をね、友達と一緒に取ったり、まあ、今、覚えてる記憶はそんなもんですね。まあ、戦争が終わった直後でしたから、まあ、防空壕で遊んだりなんかも随分しましたから、まあ、今と全然違うんですけど、まあ、あまり勉強とかそういうことは記憶ないですね。暴れん坊で、まあ、やんちゃだったから、なんか、クラスの中の机を端の方に寄せられてですね、武田のいる近くは騒がしくなるかなんて言われたことを覚えてるっていうぐらいですね。中学校ではいい先生にいっぱいありましてね、社会の先生も本当に私の人生に大きな影響ありましたし、まあ国語系の先生から小説をいろいろ紹介してもらってですね、あれ読んだらどうだとか言われてね、もう中学校の頃は小説漬けだったような気がしますね。まあ僕の文学好きっていうのはその時で生まれましたね。高校になりまして、まあ体が非常に悪い時期だったんで、まあ六スポ勉強できなかったんですけど、まあ一番歴史が好きでしたね。だけどもこの歴史もですね、今の人が勉強というのを見ると、勉強という感じでしょ？勤めて強いるっていうかね。ところがやっぱりマニアだったですね。だから今で言えばゲームマニアとか、そういうなんか集めるマニアとか、それと一緒なんですね。勉強してるっていう感じはなかったんですけど、歴史が好きで、で、歴史もね、必要な、例えば歴史的には年号を覚えなきゃいけないですよね。大化の改新がどうとか、鎌倉幕府がどうとか、明治維新が何年にとか覚えなきゃいけないですね。だけどね、僕は覚えなきゃいけないというか、勉強っていうよりかですね、どっちかっていうと、マニアですね。今で言えば、例えばゲームのマニアとか、なんかこう集めるマニアとか、それと一緒なんですね。成績は抜群に良かったんですけど、その抜群に歴史が良かったのは、人が意味のないものを覚えるマニア。そんな感じでしたね。もう絶対にこういうのを出ないというのをね、覚えて得意になって友達に、クリミア戦争の、なんとかの戦いってのは何年か知ってるかとか言ってですね、まあそういうやつですよ。だから、まあ勉強っていうような感じじゃなかったんですけど、だけどもうそういうマニアですからね、成績はもちろんいいんですよ。勉強ならね、この程度までやればいいっていうのがあるんだけど、マニアだからね、人が知らないこととか、試験に出ないことを余計に面白がって覚えるっていう、そういう感じでしたね。だけどちょうど、ソ連でね、スプートニック人工衛星が上がりましてね。それでまあとにかく、理科系の頭脳がある人はもう全部理科系に行けっていう時代でしたから、僕自身は歴史に行きたかったんですけども、まあ先生がですね、担任の先生が、武田はお前、物理とか数学ができんだから、理科系に行けなんて言われてですね、まあ理科系に行ったのは運の好きっていう感じなんですが、まあ大学はまあそれなりにやりました。まあとても厳しい学科の方に進みましたもんですから、もう本当量子力学を中心としてですね、勉強ばっかと。だから、結構僕の大学時代の学友は偉い人多いですね。まあ、天文でこういうことやったとかですね、計算機でこういうことやったっていうのはね、結晶でこういうことやったっていう、そういうまあ、学者としても非常に立派な人が多かったですね。で、まあ、それから大学を出て、社会に行ったわけですが、まあ僕は物理系の学科を出て、しかも化学系の会社に入ったってことですね、入ってみると、全然自分は知識がないってことが分かりましてね、だって小説とね、歴史とね、物理だけ勉強しちゃうね。全然仕事にならないんですよ。まあ、それからこう本を自分で買って、だからちょっと変わってて教えられて勉強するんじゃなくて自分で、まあマニアみたいに勉強してましたからね。そういうマニアみたいに勉強するってことはできたんですよ、実は。いや、今から考えるとですよ。だからまあ、会社に入って技術職になって研究をやってたわけですが、 まあ、毎日毎日勉強してました。それで、特に僕が記憶してるのは、まあ、体もあんまり強くなかったもんで、それもあるんですけどね。土曜日、日曜日になりますとね、家に閉じこもって、晴れの日はカーテンを閉めて、気が散るもんですからね、暗くして、中で勉強してましたよ。しかし、それはもう、学校も出てますからね、試験なんかもちろんないし、何のために勉強してるのって言ったら、やっぱり、まあ僕の場合、知識欲だったですね。だからもう、中学校も高等学校も大学も知識欲で、卒業しても知識欲ですから、だから、専攻が物理でも、一番強いのは歴史だったしね。そういうような、感じだったんですね。それで、まあ手当たり次第に、よくだから図書館によく行きましたね。ちょっと家は、僕の親父が教師だったもんですから、貧乏なもんですから、本をそれほど買ってもらえないわけですね。なんか小説の、世界の小説とかいう、そういう全集は買ってもらったことあるんですけど、それ以外は、まあ本が自由に買えるっていうようなほどは、戦後ですからね、まあ、貧乏で、まあ、そういうことはなかったんです。まあ図書館に行って本を借りて、それを読むと。まあこれはもう、僕がもうかなり年取って、研究所長なんかになって偉くなってもですね、出張の時には、そういう市の図書館に行ってですね、借りて借りまくってましたね。その頃はもうコピーがね、小さい頃はコピーってなかったんですけど、もうコピー機もありましたから、就職もしてましたしね、給料の少しを使って図書館でコピーをして、コピー代金がかかりますからね。それで、それを持ち帰って整理したりなんかしましてね。だから、なんて言うんでしょうかね。勉強って言うんじゃなくて、知識欲ですね。そういうものがずっとありました。ですから、テレビなんかに出てよく知ってるねって言われたり、それからまあ最近ではもう非難されますんでね。武田は何を勉強したんだとかね、こう言われるんですけど、系統的にだから勉強したわけじゃない。だから、物理の専門なのに歴史なんか言うなとかね。お前は原子力の専門なのかとか、原子力も専門じゃないだろうなんて言われるんですけど、専門とか、大学ではね、まあ2年半以上、大学で、まあ物理の演習みたいなやつを、計算式をね、毎日毎日やってたんですけど、だけど、大学なんか出たってね、まあ2年か3年の勉強するだけですよ。もちろん専門なんて言えませんよね。まあ、大学出て原子力やりましたんで、まあ材料系、特に僕材料系が興味あったもんですからね。だからまあそういう方面は確かに材料的に材料とかなんとかいうのは20年30年と研究しましたんでね。まあ一応専門というと資源材料というふうに名乗ってるんですが。ちょっとこれは頭がかゆくなんですけど、専門と言えるかどうかはちょっと難しいですね。今でもだから大学、武田は大学を物理で出たのになんで他のことを意見言うんだとか言われてますけどね。全然、そういう印象は全くありません。ええ。まあ、3年間は物理をやったってぐらいですね。それで、その後の3年間はってやるとまた、なんか興味が合ってるから、まあ、有機化学やったりですね。あと3年間は例えば、経済を勉強したりですね。まあ、そういうことで今でも勉強ばかしてるんですね。今頃は例えばここ2年ぐらいはヨーロッパ政治学みたいなものをですね、ずっと勉強してます。朝から晩まで寝てもつけたりなんかしまして、最近は YouTube なんかありますから、まあそういうものでも勉強できる。から、文章もですね、ネットで勉強できますからね。それはもう素晴らしいことですね。まあだからまあ僕の一生っていうのは、まあ普通の言葉で言えば勉強ばかりだったわけです。ですから、小説も音楽もまあ、私も美術とかね、まあそういうのも好きだったもんですから、まあたまたま美術大学の講師なんか20年もやりましたね。それと並行して物理や教えてたわけですけども、まあそういうような人生だったんですね。ですからまあ僕はまあ勉強が一生の友達みたいなもんだったんですね。ただ僕は今思いますとね、今日これ幸せ砂時計でこういうこと話しようと思ったのはですね、一つはもちろん、今の子供たちが勉強をさせられてるっていうのがかわいそうだなという気持ちがあってですね。できれば目標のない勉強と言いますか、そういうものをやってほしいなと、なんか何点を取らなきゃいけないとかね、科目何を取らなきゃいけないとか、今度の試験の範囲はどっからどこまでなんてなくてね。やっぱり自分が知りたいことをですね、それで僕はもう十分今の日本のレベルが保てると思うんですよ。 日本人はやっぱりかなりね、みんな優秀ですからね。おそらく、自由に子供たちが勉強すれば、知識欲だけで日本は立派にやっていけないかっていうふうにこう思ってるんですね。まあ、実際上、まあ主に大学、高校も教えたり、美術大学も教えたりしてるんですが、まあそういう経験ですとね、日本人はやっぱり優秀です。ええ。なんていうかね、何から何まで分かってて、ここを勉強するって感じなんですよ。だからね、もう基礎が違うんですよ。他の国の人たちはかわいそうにね、全然わかんないのにここを勉強するって感じ。だから専門っていう感じなんです。ところが、日本人はもともとオールマイティの専門なんですよ。専門の人がそこだけが詳しくなるっていうのに、ね、全然感じが違うんですね。これはアメリカ人とか、イギリス人とかフランス人とか優秀な民族でも、ややそうなんですよ。ですからまあ、僕は日本の人はあんまり心配することないと思うんですね。で、僕は一体自分はこうずっと勉強ばっかりしてきたんですけど、それで何を得たかっていうとね、これは皆さんもしかしたらびっくりするかもしれないんですけど、ありのまま言いますとね、僕はね、勉強によって謙虚になりました。僕の少年時代ってあんまりいい人間じゃなかったんですよ。やっぱやんちゃで、傲慢で、人のことは全然何もわかんないと。まあ、今でもわかりませんけど、今以上にわかんないと。まあ、そういう人間だったんですね。だけど勉強することによってね、何がわかったかっていうとですね、自分は何も知らないってことがだんだん分かってくるんですよ。つまりね、自分っていうのはほとんど何も知らないんですよ、実は。何も知らないのに、まあ、国語算数理科社会を勉強してちょっとだけ分かるでしょ？ほんのちょっとだけ。ところが、それからやってみると、数学もね、もう大変なんですよ。それはね、二次方程式とかまだいいけど、微分方程式になってね、さらにも群論だとかね、そういう集合論とかになってね、しかも、量子力学なんかになるとね、もうわけのわかんないような波動方程式解くわけですから。だから、自分の周りにはいかに知らないことが多いかってことが一つのことでわかるんですよ。それ量子力学やるだけでも。だから、歴史をやるとね、もう山ほどわかんないのが出てくるわけですね。で、もちろん、若い頃はね、まあ、平安時代から最近まで、明治時代とかね、江戸時代とか詳しくなるわけですよ。マニアで。ところが、やっぱりね、旧石器時代とかね、縄文時代っていうのは僕よく知らなかったんですよ。ええ。やっぱり教科書なんか出てないから。それで年取ってから、縄文時代とか旧石器時代は自分で勉強するでしょ？したらすごい面白くてね。え、こんなことがあったの？っていう感じなんですよ。もうだから僕は年取ってからの歴史って言ったらほとんど旧石器時代、古墳時代とかね、そんなのばかり勉強してたわけですね。で、まあ、そうするとどういうことがわかるかっていうと、もうね、僕はね、こう、人間っていうのは学問的なこととかね、知識とか、世の中とか、経済とか、憲法とか、法律とか、もうね、100分の1も分かってないと思うんです。本当に人間が知らなきゃならないことを100分の1しか分かんない。僕みたいに勉強に勉強を重ねてもね、例えば僕は医療にも、まあもともと僕は物質の劣化だったもんですから、物質がこう時代によって変わっていったり、状況によって変わっていくのがもうすごく興味があったんで、医療っていうのはそうなんですよ。僕は医療、医学なんてやるとね、みんながね、お前何分かってんだって言うけど、医学っていうのは僕の目から見たらね、環境が変わったり、時間が経ったりした時に、人間という物体がどう変わっていくかっていうことに基本があるんです。僕の興味ではね。だから、当然、医療とかそれ別に区分けしてるわけじゃないんです。職業のために勉強してるんじゃないんでね。だから、それが非常に興味があるので、医療もよく知ってるわけですね。だから僕、例えば日本人が小麦を食べるとどうなるかとかいうのにうるさいのは何でかっていうと、それは日本人という物体が小麦というものとどういう関係になってるかっていう見方なんですよ。そして体に良くないとかね、この物質が悪いとか言ってるけど、医療のためにやってるわけでもないんですね。まあ免疫なんかもそうですから、コロナのやつとかね。で、コロナウイルスが流行った時に、マスクをするといいかどうかっていうのは僕の見方ですから。僕の見方っていうことは、その人の健康とかいうことにちょっと興味があるわけですが、悪いですけどね。コロナというウイルスが、なんで、マスクを、で、防げるのかとか。だから、物質と物質のインタラクションですからね。まあ、当然僕の興味はそこにあるわけで。まあ、悪いけどその人がコロナにかかるかどうかよりか、そういう物質と物質の交換みたいなのにすごく興味があるもんですから、まあそっちの方に行ってしまって、これでマスクなんかする必要ないよっつってすごく怒られると、いうことになるんですね。だけど、僕はやっぱり良かったと思うんですよ。それはどうして良かったかと思うと、僕はね、多分、 勉強しなかったら、学問しなかったら傲慢な人だと思うんですよ。まあ、もともと今でも傲慢なんですけど、傲慢な人だと思うんですね。だけど、学問によって、自分がいかに何も知らないかと。何も知らないかというのは、自分の専門だったらある程度知ってますけど、専門外というのが100も200もありますからね。それを自分の専門と同じぐらい知るって言ったら、僕はちょっと寿命は足りません。ですからまあ、それでも毎日毎日今でも勉強してね、とにかく楽しいですよ。新しい知識が得たりね。それからまあ、全然くだらないことに興味を持ってましてね。例えば、自分に子供がいる場合といない場合と、自分の遺伝子はどのように伝わるのか。そして一回ね、高知県とか、なんかあるところを計算したりしましたらね、子供とね、子供じゃない人と同じ日本人だとほとんど同じなんだなと思ってね、計算すると、遺伝子の重複率が 99.994 とかな出てくるでしょ。そうするとまあ自分の計算ですから、まあ、ね、この前ここで言いましたように別に発表するとかそういうもんじゃないんですけどね。だけど、自分の知識はいかにないかっていうことよくわかりますよ。それから、それを人に言うときには非常に慎重になりますね。自分の考えはこう思いますけど、っていうことで、私が自分の人生は勉強によって非常に豊かになったと思いますね。ですから、これ、教育の感じを変えるとかね、今ですとなんか知識を得てお金にするとかね、そういうふうにこう違う目的になっちゃうんですけど、僕はやっぱり人間っていうのは大脳がありますしね、やっぱり知識を増えることによって自分がどのくらい知らないかっていうことを知って、それがこう自分の人生に役立っていくっていうのが本当のまあ勉強っていう言葉ではないですけどね。まあ意味があるんじゃないかと。まあそれを子供を見てますとね、子供は興味があって本読んでますよ。興味があって本読んでる。これが正しいやっぱり人生の過ごし方ではないかと。まあそういうふうに思いますね。まあ今日はちょっと雑談みたいになりましたけど、これで終わりにいたします。